If you have a heart to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜お迎えしたお客様、本当に僕は尊敬している方でございます、ジャズピアニスト、数学研究者、そしてスティーム教育者など様々な分野でご活躍されています中島幸子さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
もう以前からいろいろなことを教えていただいてるんですけども、万能の天才、
いやいやいやいや、
というべき中島さんが今回大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーとしてですね、はい、シグネチャーパビリオン命の遊び場クラゲ館を手掛けられたということで。
はい、そうですね、命輝く未来社会のデザインというテーマの下で、うんうんうん、テーマ館が8個あって、そのうちの1個を手掛けてます、うんうん、
はい、ちょっとこれ、はい、ご紹介しますとですね、このシグネチャーパビリオンは万博会場の真ん中にあって、中島さんのパビリオンのテーマは命を高めるということで、揺らぎのある遊びや創造性の象徴としてのクラゲを取り上げ、遊び、学び、芸術、環境問題などを楽しみながら体験できる、そういうパビリオンになってるんですけど、私行きました、
は
い、
ね、そう、知らなかったんです
。落合陽一のパビリオンの前に
そうそうそう、
ふわーってなんか子供たちがなんか遊んでるところが、なんだっつったら、あ、これがクラゲかと思ってすごい遊んでました、はい、子供たちが。
そうなんですよ、一応0から120歳の子供たちって定義にしてるんですけどでも、まあ、いわゆるちっちゃい子たちもね、いっぱい来ても走り回ってますね。
すごく開放的なスペースで、はいはい、子供たちの楽しさが伝わってきましたね。
なんかね、もう至る所走り回ってあとこっち側が想定しなかったら水の中に、ね、入れて石、ね、何か積み上げるとか、そういうのも含めて、うん、なんかすごいエネルギーですね。思ってる以上に1日1万5000人ぐらい来てるんですよ。
いや、あれはいいわ、うん、僕ね、命の遊び場クラゲ館、今回の大阪万博の中でもああいうみたいな子供たちが喜んでるって意味で言うと一番、うん、
確かに駆けずり回ってる感は多分一番かもしれない、うん、
と思います、はい、そしてですね、はい、その命の遊び場クラゲ館を作っていく中で、はい、中島さん今回絵本クララと創造の木作られましたね。
そうなんです、前にも絵本出したことがあって、その時にもご一緒した楠原純子さんとともに、
はい、2冊目ですよね、
はい、2冊目なんですよ、個人的には。
このストーリー、ちょっとネタバレになるか言えないんですが、
はい、
刺さるストーリーですね。
そうですね、クラゲ館作っていく途中で、みんなで一緒になんかゴミで楽器作って練り歩いても、車椅子の人も見えない人も一緒になっていろいろ和踊りしたりとか、あといろんな国に行って、時にねゴミの問題とかもあるんだけど、でもそこにいる人たちがみんな素晴らしい面白い方々ばかりで、エチオピアに行ったりガーナに行ったり、特にアーティストの長坂真吾さんと、そのガーナのスラムで、ゴミから生まれたスラムなんですけれど、はい、アグポゴブロシに行ってですね、一緒にゴミ拾いしたり音楽奏でたりしてきたんですけど、なんかそういう今までのいろんなストーリーをクララに託して、クララとかピアとかガナとかいろいろ出てくるんですけれど、で最終的にやっぱり誰しもにある創造性がファーってこう開かれていくような、なんかね、想像と遊びの物語みたいな、そんな感じです。
ということでね、今夜は大阪・関西万博のパビリオンの話、そして、はい、このクララと創造の木絵本の話、もう中島幸子さんのもうキラキラっとした才能と、そしてゆらゆらっとしたお人柄が伝わるようなお話を伺いたいと思います、この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート、
それでは最初に中島さんのプロフィールをご紹介させてください、中島幸子さんは1979年大阪の生まれです。高校2年生の時、国際数学オリンピックで日本人女性初の金メダルを獲得されました。その後東京大学理学部で数学を専攻する一方でジャズと出会い、大学卒業後は一転ジャズピアニストとしても活動を開始されます。そして2017年には株式会社スティームを設立、 ニューヨーク大学芸術学部の修士課程に留学されるなど、現在は音楽、数学、STEAM 教育、そしてアートやテクノロジーの研究に従事されるなど多岐にわたりご活躍中でいらっしゃいます。また現在開催中の大阪・関西万博ではテーマ事業プロデューサーとしてシグネチャーパビリオン、命の遊び場、クラゲ館を手掛けられていらっしゃいますということで、もう本当に多角的な活動をなさってる中で、
はい、
今回のこの万博のパビリオンっていうお仕事はどうでしたか、やってご覧になって。
いやー、怒涛の日々ですけど、2020年からもうなんだかんだもう 4,5 年やってきていて、で、まあ、根本的なやりたいこととかは変わってないんですけど、うん、でもやっぱりいろんな立場の人、今回私たちインクルーシブっていうことで、見えない方、聞こえない方、車椅子の方、言葉なかなか喋れない人とか、うん、ありとあらゆる人たちと一緒に作ってるから、うん、面白いけど大変ですね。
あ、でも、はい、大変なことと面白いことってそう一致するっていうのは、中島さんのご活動を見てると一貫してる感じしますけどね。
確かに今もう毎日のようにワークショップとかもやってるんですけど、いろんな国、うん、この間もラトビアとかサウジアラビアとかヨルダンとか EU とかやってくれるって、めちゃくちゃやるとめちゃくちゃ面白いんですけど、もう直前まで本当に何が起こるんだろうって結構ね、うん、やりとりは大変というかね、だから面白いっていうのはありますね本当に。
ね、今回 あの万博ってパビリオンね、はい、なんか予約しなくちゃいけないとかいろいろ皆さん思ってて、
はいはいはい、
僕もそう思って、まあ、予約しないで行って何も、うん、とりあえず歩いてようと思ったら、なんかあれ、うん、あそこなんか祭り会場みたいな、
吸い込まれていくようにね、つづら折りのところでみんなで登ってきて、ね、もちろんあの実は予約スペースもあって、
え、そうなの、
そうなんです、だから多分小木さんまだこれいらっしゃってないんだろうなって思って、ぜひ次は
予約スペースもあるんですか。
あることあるんです、あの真ん中に創造の木っていうのがあるんですね。
あるあるあるあります。
でその創造の木のある意味で命の根っこと呼んでるんですけど、うん、根っこという設定の地下空間に、うん、行ってもらうと世界のいろんな音が聞こえたりとか、で最後は生演奏ありのなんか360度の演奏を公表で、まさに祭り、世界の祭りとか郷土芸能とともに最後は、まあ、できればちょっといろんな人たちが出てきてこう歩き出すので、もしよければ一緒に歩いていただいて、
でも失礼しました、ただそのね予約していくところも、うん、今話伺ってたものすごく楽しそうですけど、う
ん、はい、
万博全体の印象ってどうですか、はい、中島さんから見ると。
私はやっぱり楽しいですね、うん、なんかやっぱり万博何が面白いって、やっぱり160近い国がギュッてきて、まあ、それこそいろんなことがある国のいろんな立場とかいろんな価値観とか歴史とか宗教とかもあるんだけど、なんかそれがでも国として来てるんだけど、民というかいろんな人たちがそこに関わってるから、うん、まず仲良くなれるんですよ。
あ、それは素晴らしいことだな。
とにかく楽しい、衣装も楽しい、食べ物も面白い、うん、で全然知らない国とかにね出会うってめちゃくちゃ面白いですね、う
ん、いや僕もだから、うん、あの変な話ね、あの、はい、全国の皆さんに僕が持ったイメージ、
はい、
東京オリンピック、
はい、
アスリートたちが街に出て楽しくみんなでっていうことがなかった なんか不完全燃焼なとこがあったんですけど、うん、それが今回の大阪万博で来たって感じしました。
そうなんです、
ね、いろんなパビリオンの方もいらっしゃるし、観光客の方もね、
そうです、
混ざって
そうノリノリですからみんなだからね、本当にいろんな国の人たちがこんなにごちゃ混ぜになって、
いいねあれね、
そうで、うちはやっぱりアテンダントってこうスタッフ側に車椅子の人もいたりとか、うん、時に本当に重度の障害を持っている子たちが日本中から集まって、うん、暗い館でボランティアの衣装を着てお迎えしてくれたりとか、うん、なんていうのかな、国だけじゃなくてもありとあらゆる立場の人たちがここで来て出会って作り手にもなるし遊び手にもなるしみたいな、そういうのが万博の醍醐味
ですよね。そして今回この万博の絵本ということで、はい、うん、クララと創造の木、これはもう、ね、はい、中島さんらしさが詰まった絵本ですね。
そうですね、中ではねいっぱい音楽が出てくるんですよ。これは多分音に合わせて読み聞かせとかやりたいなと思ってるんですけど、でさっきも言いました、そのクラゲ館の真ん中には創造の木っていうのがあって、うんうんうん、みんなの創造性をこうなんか感じさせてくれるぐわっとした、
はい、
奈良の吉野の杉を4600本こううわーって組み合わせてできてる木みたいなとこなんですけど、なんかねそこでこうみんなの創造性を集約したギュッてなったところだと思ってて、でそれが生まれるまでのストーリーっていうことになってます。
この蔵だと想像の木ご紹介いたしますと、葉も花もつけない木と暮らすクラゲのクララがあることをきっかけに日常から外の世界へと大きな一歩を踏み出します。音楽に出会い、仲間に出会い、ワクワクに出会い、豊かになっていくクラゲたち、個性豊かな仲間たちが起こす命の物語です、ということで、私やっぱりこの物語が、はい、まあ、ある種批評性もあるというかね、
うんうんうん、
今の環境問題とかも考えさせられるところがあるし、だけどそれをちゃんと想像で乗り越えていくというか、
そうです
ね、そこが素敵ですね。
そうですね、なんかやっぱり楽しいとか、あとでもクララは想像の木を一回置いて外に出たら仲間がいっぱいできて楽しいです、うん、って、まあ、まるで国際交流みたいにわーってやっていくんですけど、途中で想像の木どうしてるだろうって、その時はまだ名前がついてない木なんですけど、
ね、
思い出して戻ってきて、でそしたらなんかとかね、あんまり言いすぎると、ね、
それ以上はちょっと読んでいただきたいですけど
ぜひ
素敵なことが起こってますよね。
そうですね、なんか楽しいんだけどその中に内包される世界でいろんなこと起こってたりとかすることもちょっと後ろの方に、だから実はちょっとした説明、うんうん、背景説明も万博における説明も書いてあります。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は大阪関西万博のテーマ事業プロデューサーであり音楽家、そして数学研究者など多彩に活動されています中島幸子さんを迎えしてお話を伺っています。中島さん、今回の万博のテーマは命輝くということで、はい、
うん、
今回のクラゲ館もそうですし、この絵本クララと想像の木、
はい、
これ想像力とか、
はい、
想像性って命輝かせるために大事ですかね、
はい、もうまさに生きがいとか、
はいはい、生きがいですよね。
なんていうんですかね、なんか命ってこう、うん、始まって終わるっていう、この科学的に定義されるような命っていうのもあるけど、うんうん、やっぱり命が、私たちのテーマは命を高めるなんですけど、
うん、
万博の命輝く未来社会、うん、なんかそのただ生きているというよりも、生きてるだけですごいことなんだけど、そこにもう一回気づくというか、
うん、
で自分が生きてるとなんか誰かがね笑ってくれるとか、うん、何かこうで未来のかけらを自分たちも作っていくことができるんだなっていう、なんか生きているっていうことの喜びとか、そういうものがやっぱり感じられるような社会文化にしたいっていうのがあるわけですよね、
うん、
だからなんかこの創造性っていうのは、うん、一見ね固く聞こえたりとか難しそう、私創造性ないって思ってる人もいるかもしれないんですけど、うん、もう生きてるってことはもう本当に創造性の塊で、
そうかそうか、
で一人一人全員創造性って違うと思うんですよね、うん、だから面白いので、なんかその多様な創造性がこうワクワク開けるような社会を目指して、こう万博とかがうまく活用できるといいなっていうふうに思ってますね。
あの中島さんは、
はい、
もちろん数学それだけじゃなくて、あの音楽もされていて、
はい、
まさに STEAM 教育ってのはそれ総合的なものだと思うんですけど、はい、今あの人工知能が発達したりグローバル化が起こった中で命のあり方っていうのがちょっとね揺らいでるところあると思うんですが、です、ね、
はい、
中島さんの考える、まあ、今回の大阪関西万博もそうだと思うんですが、我々の命の未来ってのはどんなものなんですかね。
ね、私はあのそれこそ国際交流好きなのって自分とちょっとずつ違う存在と出会うって面白いんだけど、うん、はい、AI も私だから AI さんってよく
呼ぶんですけど、ちょっと AI さんって呼んでるんですか。
AI さん、アメちゃんみたいなもんですね、
うん、アメちゃん、 AI さん、
AI さん、やっぱりなんでしょう、新しい存在でまだね感情とか持ってる、まあでも感情とは何ぞやとかいう、うん、あるわけで、
うん、
で AI さん自分で考えて、
いやさん、
う
ん、
そう正しいかどうか分かんないけど、うん、人間と同じように成長してって時に間違えたりとか、時には偏見も持ったりするけど、うん、一生懸命いろいろ頑張ったりするわけですよね、うん、だから新しい友達みたいな存在だと思うんです。
新しい友達なんだ。
そう、私はそう思っていて、
うん、
で、ね、友達でもそうだけど盲信するわけにもいかないじゃないですか、うん、あの友達完璧と思ってても、うん、やっぱり間違えることもあるし、うん、ただ AI さんがどんだけやっぱり人間より処理速度が速いところはあると思うんですけど、うん、やっぱり人間の方が持ってる、ね、情緒的な部分もあるし、うんうん、あとそのできるできないだけじゃなくて、やっぱり人間の例えばスポーツとかもね、
うん、
ロボットとかの方が早いの作ろうと思ったらいくらでも作れるけど、うんうん、人間はスポーツやめないで、多分数学の喜びとか、
うん、
何かテクノロジーだってやっぱりそれで何か生み出していく喜びとか、うんうん、もちろん音楽とかそういう喜びって変わんないと思うんですよ、
うんうん、
で作る方も見てる方もハラハラしながらスポーツとかでも、うん
はい、
ね、あれ何のためにやってるかよく分かんないけど、うん、見るわけじゃないですか。で将棋とか囲碁でももう AI が勝ったとしてもやっぱりなんかこう頑張ってる様子で 見ていく、これはもう本人の喜びもあるし、うん、見てる方も喜びがあって、なんかこういうのはね変わらないと思うんです。 AI さんもっていう新しいお友達ができてきてちょっとねいろいろなルールとか今後揺らぐと思うんですけど、でも楽しいと思いますよ私は。
ねえ、はい、確かに中島さんのパビリオン見た後ではAI のことを AI さんって言いたくなるかも。
そう、そうなんですよね。なんか楽器とかだって、まあ、ものなんだけど、やっぱり楽器と触ってるうちに愛着が湧くわけじゃないですか。で、自分次第で答え方変わったりで、これって人対人と似てるんですよね。いろんなものにある命と自分自身の命とかこう重なり合って、何かこう一緒に未来を作っていくっていう、そんな感じがね、うん、私もやっぱり数学もテクノロジーも大好きなんですけど、やっぱりなんか何かを例えば早く効率よくできるとか、そういうのは別にあんま面白くないわけですよ最終的に。多分研究者とかみんなそうだと思うんですけど、最終的にはもう分かんないこと、一生涯分かんないかもしれないこととか、必ずしもすぐできるわけじゃないことにみんな夢中になるわけじゃないですか。だからこそなんか多様性というか、いろんな人のいろんなアイディアとかに出会ってるうちにファッて見えたりする景色があったりして、あ、なんかどの分野ももちろん一個一個違うかもしれないけど、でもやっぱり生み出していく喜びってあると思うんです、うん、この作る喜びみたいなもの。だからそれは生きてるっていうだけで作るなんだけど、うん、なんか AI さんとともにあのロボットとかもそうだし、まあ、センサーとか、うん、VR だ AR だ、もうどれもこれもやっぱりね面白い。だからその子たちとどう遊ぶかというかがやっぱりすごく大事な時代に入ってるんじゃないかなって思いますね。
なるほどな。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜はジャズピアニスト、数学研究者、スティーム教育者などなど、さまざまな分野でご活躍されています中島幸子さんを迎えしてお話を伺ってきました。中島さんの絵本、クララと創造の木、こちら本当にストーリーがね素敵なんですよね。こちらに興味持たれた方はぜひ手に取ってください。そしてこれあれですよね、この本を持って中島さんのパビリオン行くと楽しいですよね。
あ、ぜひ。それみんなにすごい言われるんです。これやっぱり絵本読んでから来てくれるとすごいよくわかるみたいなことを言われてます。そう、いやでも本当にいろんな人に言われますね。
ね
え、うん、クララがねいろんなことに出会いながら旅して友達増やして仲間を増やして、ね、でもゴミっていうものからなんかね楽器作って、うんうんうん、なんかそういうストーリーがね、多分あなるほどみたいなことが見えるんじゃないかと思います。あと色も結構綺麗なんですけど、はい、実はクラゲ館にはシンボルマークがあるんですね、うんうん、でこれもみんなでいろんなインクレッシブにみんなで作ってきたシンボルマークに発色が使われていて、うん、例えば黄色は子どもの心とか、うんうん、ピンクはワクワク楽しいとか、はいはいはいはい、そういう発色の意味合いがあるんですけど、うん、その発色が実はうまく使われているので、そんなのもねちょっと陰ながら後からもう一回見直してみるとなるほどみたいなのがあると思いますので、ぜひ楽しんで見て来てほしいし、ね、来た方ももう一回見てもう一回来てもらえたら
いですよ、ね、これあの中島さんのアット楽器もすごい面白いので、
そうですね、
絵本の部分と合わせて楽しんでいただけたらなと、
は
い、
で最後にはクラゲの絵をぜひ描いてもらってなんていうのかな、みんなクラゲプロジェクトに一緒に参加してねっていう気持ちで作ってます。
ですもんね、
はい、
はい、あの中島さんのこの絵本クララと創造の木、これから読みたいなって方もいらっしゃると思うので、ちょっとメッセージいただいてよろしいでしょうか。
はい、あの今も申し上げましたけど、あの万博で行っているクラゲ館の背後のいろんな、ここまでのいろんなストーリーが実は詰まっている絵本になっています。でクラゲ館これから来る方も来ない方も、
ね、みんな行きますよね
みんな来てほしいですけど、はい、でもぜひねこのクララと創造の木読んでほしいです。で私たちは0歳から120歳の子どもたちと言ってるんですけど、でもちっちゃい子も、でもおばあちゃんおじいちゃんもきっと読んで楽しんでもらえるものかなと。まるで音がね聞こえてくるような感じの絵本だと思っています。でこれ多分いろんな国にも行きたくなっちゃったり、周りにあるなんかゴミ見て何か作りたくなっちゃったりするんじゃないかなと思うので、ぜひ読んでいただき、そしてクラゲプロジェクトに私も参加したいなって思う方はぜひ何かお声掛けいただければと思います、は
い、ありがとうございます、はい、中島幸子さん、来週もねお話を伺いたいと思うんですが、まあ絵本万博はもちろんなんですけど、そもそもこの中島幸子という万能の天才はどういう人なのかと、その人となりについてもお話を伺っていきたいと思います、
はい、
中島さん来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ということで今夜は中島幸子さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never forget that heart to challenge. Dream Heart 茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜はジャズピアニスト、数学研究者、スティーム教育者など様々な分野でご活躍されている中島幸子さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。中島さんの命の捉え方は本当にクラゲのように柔らかいですよね。今回の大阪・関西万博のパビリオン、そしてねその元となっている絵本、そこから伝わってくる命に対する眼差しの優しさ、そしてね包容力、素敵なお話を伺えたなと思いました。まあなんかね、普段いろんな人生の中で自分の命について考えているさまざまなその思いがあると思うんですけど、ぜひね皆さんのこれからの、まあ、生きる日々の中で中島さんのなんか柔らかな命を温かく包んで輝かせる、そういうねお話がなんか皆さんのお役に立ったら嬉しいなと、そしたらこの番組をお送りしている私たちとしても本当に喜びになるなということをね考えながら中島さんのお話を伺っていました。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、番組ホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。音声アプリオーディをはじめSpotify などの配信サービスでもお楽しみいただけますので、ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も中島幸子さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。